プレビュー初日がおしまいになりました。プレビュー初日無事終わりました。どうもありがとうございました。というのは、ダルカラドポッドキャストをやっているダルカラドポップ劇団主催の谷圭一がお送りしている、ラジオです。今日私がやってる劇団の、ダルカラドポップの第17回本公演演劇、演劇という名前の演劇作品の、初日というかプレビュー初日がね、あの幕を開けました。いやー本当に疲れました。いい疲れ方です。あの嫌な疲れ方ってありますよね。この疲れいらないだろうっていう疲れ方するときって、まあ皆さんもたくさんご経験あるんじゃないかと思います。いらないだろうこれはっていう、俺今いらないじゃんっていうね。今日帰りにあの照明のスタッフさんとお話しして帰ってきたんです。でそれはあの、まあ、照明家っていろんな役職がありまして、まあ、プランナーと呼ばれる全体のデザインを決める人とか、オペレーターと呼ばれる、なんて言うんでしょうね。あの、本番の操作、俳優の演技に合わせて、まあ、ボタンを押したり、調整したりっていうオペレーターという、まあ、一緒にお芝居する方がいたり。で、あとは、まあ、照明業界だと兵隊とか、増員さんとか行ったりしますけれども、まあ、その、実際一人や二人で照明仕込めるものではないので、まあ、照明を仕込む。バトンにつって、調整したりする役割がありまして、今日帰り僕がお話してたのは、まあそのプランナーでもオペレーターでもない一照明さんなので、まあ兵隊っていう言い方なんかね、ちょっと自嘲的な言い方なので、兵隊っていうのは俺今日兵隊で呼ばれてるからみたいな、だからまあ兵隊って呼び方はしないにしても、まあそのプランナーでもオペレーターでもないっていう方とね、ちょっとお話しながら帰ってきたんですね。でもまあ現場でとても頑張ってくれていまして、まあゆっくり喋るのはこの電車内ぐらいだなと思ったのでお話したんですけど、ありますよねそういうことと。その僕も昔そういう下働きをすげえよくやらされてたので、その現場に来い、わかりました行きます、なんだかわかんないけど朝9時にどこそこ劇場に来いって言われた、来た。で、忙しけりゃまだ救われるんですよね。なんか、あ、自分がいないと回んないんだなって思って、まあ、やったりとかね、充実感じゃないですけど必要なんだなって感じがしたり。でも逆にね、暇な時は暇な時で頭くることありませんか？多分皆さんもバイトとかであると思います。あの、なんで俺今日来てんのに、お客もいねえし仕事もねえし、でも、じゃあ帰っていいかって言うと帰っちゃいけない。じゃあ何したらいいのって言ったら特にやることもないみたいな、なんかそういうアイドルタイムというかね、あるじゃないですか。そういうのをもし仮にね、嫌な疲れ方だと定義するんだったら、本当に今日ここまでの2日3日4日、もっと言えば 1ヶ月半ですか、まあ、いい疲れ方をした現場だったなと思います。もちろん明日も朝10時から劇場入りなので疲れ続けるんですけれども、いい疲れ方をしていい初日をあげることができました。でこれなんかいわゆるセールストークとして言ってるんじゃなくて、後々になって気がつくと思いますけれども、あ、こんだけやりた放題やって、こんだけむちゃくちゃやって、こんだけ枠からはみ出てる演劇っていうのはもうまあしばらく見れないと思います。なぜなら私はまあ、この先もお仕事いただいておりますが、あくまで役割が決まっているわけですな。この作品を演出してくださいとかね。この俳優と一緒になんか作りましょうとかね。あるいは、この戯曲を翻訳してくださいとかね。この人たちと一緒になんかやりましょうとかね。この人たちと一緒に何かやりましょうって自由じゃんって思うかもしれないけど、まあそのこの人たちとっていうところは絶対外せないわけだし、例えば好きに書いていいですよ、ただしミュージカルでとか、ただし、尺は1時間半以内でとか、ただし、その表現は NG ですみたいなことが、まあまあこんなこと言ってるとすげえ多いのかって思われそうですけど、まああの1個か2個はけど必ずどの現場でもあるんですな。決してなんか、あれもダメ、これもダメっていうほど窮屈じゃないですけれども、でも、何がしかの形で、ね、 窮屈になることはございますね。劇団公演に関しては一切そういうのがないと。もう、あらゆる意味で自由だと。そして自由ゆえの苦しみもあるけれども、楽しい。そして楽しいということは、まあ、一番本気になっているので、僕の人生あるいはこの先の演劇に自分の演劇にとってもお客様の演劇にとっても何か価値のあることを実験をしていると思うわけでございます。なのでね、今年も他にもうしばらくあれこれやるみたいだからいいかなと思っている方はぜひ考えを改めてこの演劇を見に来ていただければいいなと思います。当日券もマイステージ今のところ結構完売の回が多いんですが、それでも当日券も、マイステージ、5枚10枚用意しております。確保してるんです。突然見たいっていう人のために売っちゃった方がいいんだけど売っちゃった方が劇団的には楽だしね、安定するんですけど、当日券枠も5枚10枚で補助席とかも入れればもうちょっと15万近くありますので、そういう意味ではぜひね、演劇に王子小劇場で29日まで、休演日は、火曜日と日曜日かな。日曜日は短編集やってますんで、朝の11時の回だけやってますけれども、それがござんすね、見に来てください。で今日はね、なんかそのプレビューだからご感想アンケートで必ずいただくっていうシステムになってまして、それをね今日せっかくなのでご紹介していこうかなと思っておるわけでございまして、でさっき抽選で、いやだから本当にね、うちのお客さんはいいお客さん本当にばっかりですね。こんな必ずプレビューなのでアンケート書いていただきますって言ったって書かないで帰る人いますよ。いいよ帰ったって、しょうがないよ。ね、強制だっつって、おい貴様、アンケートを書かなかったな。じゃあ、書くまで返さないぞ、なんてやったって、そんな気持ちのこもってるアンケートしょうがないので。でも今日、なんか変な光景でしたね。なんと言ったらいいのか。終演しました。で、ダブルコールを待つ拍手がずっと長く続いていて、で、ちょっと後で話出てくると思いますけど、ダブルコールはやらないっていうことでやってたもんですから、その、なんというか、まあ、長い間があって、で、その後、コールが終わっ、拍手が終わって、場内落ち着いて、と思ったら全員同時にアンケート書き始めたっていう、なかなか見たことない光景を見させていただきました。あの光景を見れただけでも本当にね、私は、今回の演劇という作品をやってよかったなと思いますし、なんかよくね、演劇はお客さんと作るものだとか言いますけれども、じゃあどこで我々がそれを感じているのかって言えば、やっぱお客さん、まあ僕は演出家なので客席を見ながらになりますからね、俳優が何かをしたことをお客さんが息を呑んで見ているとかね、俳優が何か言ったことを、お客さんが笑ってるとかね、安定して終わった後に、まあ、今回みたいないい拍手があるっていうのを瞬間になんか一つになった感じがして、それはね、本当に素敵だなと思います。なのでじゃねえな。それはそれとして、いただいたアンケートから、これ全部ご紹介すると多分3時間ぐらいかかっちゃうので、いただいたもののうちから抽選で選ばせてもらったものをいくつかご紹介させていただき、いただこうと思います。ダルカラードポッドキャストなんつってね。じゃあ1枚目。教師と、あ、こっから先すげえネタバレです。ミラクルネタバレなので、聞きたくないなっていう人は、帰ってください。はい。ただなんつったらいいんだろう。ちょっとネタバレだけど、本編の面白さは損なうようなことは言わないつもりでおります。はい。補助情報ぐらいしか言わないので、まあ、ネタバレって言っても、いわゆる推理小説のオチをばらすみたいなことはないはずなので、そこはご安心いただきつつ、1枚目、教師と保護者にまつわるシーンの力すごいと思いました。リアルなようでいて、これも演劇なのかなと。ただ賛否が分かれるような感に感じた部分もありまして、客席の入り混じる空気感を肌で感じましたが、それを含めて演劇なんでしょうか。 まだわからないところもあるようなということでご意見いただきました。まあ、この教師と保護者のシーンというのは、まあ、見ていただいたらわかると思うんですが、中盤、まあまあ、実は冒頭でもやってるんですけども、序盤中盤やってるシーンで、あそこのリアルはすごいっていうのはね、ありがたいですね。まあ、実際これリアルにあった事件を題材というか、まあ、参考にして、お話を組み立てております。大津市であったいじめ事件をね取材しまして、あれを、まあ、骨組みというか下敷きにしてやっておりますので、やっぱり演劇やる上でね、生身の人間、実際に起きたこと、実際に人が感じたことを題材にするという強さはあるなという感じがしましたね。早速1枚目からこれね、賛否が分かれるように感じた部分もありましてって書いてありましたけど、いいじゃないですか、劇団ですよ。こんなね、ウェルメイドのエンターテインメントの万人向けばっかり作ってもしょうがないですから。これが面白いんですよ。で、僕は、これちょっとこういう発言するの早いですけど、やっぱり自分で作るっていうことの面白さはね、自分だけがわかる面白さとかね、自分が本当に見たかったものを作るっていうことで言えば、これは本当に、私が本当に見たかったものに今かなり近づいている感じがいたします。次。本当に久しぶりに、これ、なんだろう、ダブルクォーテーションマークで囲んであって、本当に久しぶりに演劇を見た気になりました。それが活動休止前、最後だからなのかはわかりませんが、どうでもいいです。明日からも頑張ってください。驚きがたくさんで面白く楽しく見れました。いいですね。久しぶりに、演劇。を見た気になりました。そうですよ。これが演劇です。はい。とても演劇なシーンをたくさん集めて構成しておりますし、その全体の構成自体がとても演劇なのでね。で、私は演劇博士が思ってないですけど、演劇博士みたいなものなので、マニアックなやつ、マニアックなネタとかね、マニアックな構造とか、マニアックな解釈も多いっちゃ多いんですけれども、でも必ず見た人は、ああこれは演劇だと思う瞬間や、あこの演劇私にもあったって思う瞬間があるんじゃないかなっていう気がしております。自信作です。はい。次、だから賛否両論あっていいんですよ。はい。2個前のアンケートに対してですけれども、いいじゃないですかね。こんなに、面白いものはないです。何言ってんだろう。次、この世は舞台。誰もが主人公。その言葉は、励ましでも何でもなくて、どうして自分として生まれてここに来て演劇を見ているのかわからないままにでも生きて、舞台に立っている少年は、先生は、座って見ている私だ、と。この文章素晴らしいですよ。これ一聴した方、何言ってるのかよくわかんないって感じがしたと思いますけど、これこそね、生の言葉ですね。こういう言葉を僕も書きたいですね。よくなんか手におはを一致させろとかね、主語述語を対応させろとかね、目的語となんか動詞をなんとかかんとかとか思うでしょうけど、本来人間もうちょっとラフに雑にぐちゃぐちゃに喋ってるものなので、こちらの方の、この文章とても力がこもってていいですね。舞台に立ってる少年は、先生は座って見てる私だと思いましたってことでしょうな。で、面白いですね、ここから。今私は学生でもなく、社会人でもない、実は教員を目指している私の人生の主役であります。どうやって生きていこうと思いました。うまく言えません。でも、ここに来てよかったです。なんつってね。いやー、これ重たい、面白い、ご感想ですな。その、教員を目指しているっていう方が今回のお芝居を見るとどう思うのかと。私もなんか最近インタビューでたまに喋りますけど、中3の時に、中3から高3ぐらいまで思ってたんですけどね、教員を目指してた時期があったので、で今はこうやって演劇屋をやってるわけですけれども、教育、そして学校って本当に大事だなと思うし、本当に大変な仕事だなと思うんで、この教員を、目指している、そしてでも今私は何でもないんですね、この人はね、学生でもなく社会人でもない、教員を目指している何者でもないんだが、私の人生の主役だというこの MW さんからいただきましたけれども、ぜひね、けど今回その教員っていうことに関して言えば、かなり 八方塞がりどこにも行けないっていう状況を描きましたが、教育あっての社会だし、教育こそが、僕がその学生時代教育に興味があったのは、教育こそが一番社会を変えるんじゃないかと。要は子供を育てる、次世代に何かを伝えるってことこそが一番ね、意味があるんじゃないかなんて思ってたもんですから、私はこうやって今演劇という愛人に浮気をしておりますけれども、ぜひね、教育ということを、私の代わりに、そして一緒にやっていただければいいなと。続いて、訳が分かんなくて良いのだと思いました。もっと訳分かんなさに振り払われても良い気がしました。この演劇を捕まえちゃうとそこまでだし、でも捕まえないと不安だし、きっとこの演劇の正体を1ヶ月捕まえようとすることが、その姿を見せることがこの演劇の面白さなんだと思いましたっていう、面白いアンケートをいただきました。これはもう僕の権限で勝手に、今まで名前絶対ね、匿名のアンケートですから伏せてましたけど、言っちゃおうと思いますけど、山崎明くん、僕の大親友の山崎明くんからいただきましたけれども、これ一行目が面白いですね。訳が分かんなくて良いんだと思いましたっていう。そんなことないよ。あいつは頭いいから、いろいろ分かってたはずだし、僕が分かってやってることも分かってるはずだし、で、分かってやってる分、ここの部分はちょっと分かりやすくしなくていいぞと。この万人向けに砕かなくていいぞということを踏まえてやってんじゃねえかみたいなこととかも多分なんか、想像しながら書いてくれたんじゃないでしょうかね。うん、秋葉くんとはまたじっくりゆっくり喋りたいですね。今日も初日乾杯でちょっとお話しましたけれども、やっぱり他にもいろんなお客様いるので話せなかったですが。うん、ただその、ここで書いてる、もう訳がわかんなくて良いのだと思いましたって、これすごい、すごい言葉ですよね。訳がわかんないけど伝わる。とか、訳がわかんないけど面白いとか、訳がわかんないことを恐れないとかっていうことっていうのは、そこに演劇の面白さってあるんじゃないかなってことを僕もすごく、すごく思います。だって、わかりやすいドラマとか、見たら全部わかっちゃう漫画とかっていうのはあるわけでしょう、世の中に。で、演劇に来た時の本当に面白い体験としては、うん、訳が分からないけど自分は感動しているとか、訳が分からないけどこれは面白いと思っているみたいな、状況を捕まえることができることって、いい演劇を見た時はありますよね。うん、今回そういうことをやりたいですな。次、読みます。ちょい役のじいちゃんに一番泣かされました。じいちゃんとばあちゃんはきっと幸せだったんだと思う。たまに気が狂ったようにしないとやれない時がある。嘘つかないとやりきれないこともある。舞台の上は嘘だらけって言うけど、現実だって嘘だらけだ。誰だって人生の主役で、誰だって演劇して生きてる。ということでいただきました。この方は本当に、本当に、なんだろう。中に入ってお芝居を見てくれたんでしょうね。うん、おっしゃってることが全て僕にはわかります。はい、舞台の上嘘だらけって言うけど現実だって嘘だけだ。誰だって人生の主役で、誰だって演劇して生きてるっていうのは、こういうね、力のある文章っていうのはね、なかなかシラフの人間には書けないので、何かの演劇、我々がやった演劇という名前の演劇作品の中の何かの演劇要素にきっと触発されて、鼓舞されて、酔っ払って書いてくれたんだろうと思うと、最後の方は面白いアンケートだなと。でもまあ一行目いいですね。ちょい役のじいちゃんに一番泣かされました。結構ね、喋ってる時間としては、今回上演時間2時間いってないわけですよ。120分とか115分とかのうちで、多分ね、あのじいちゃんが喋ってる時間って多分5分は超えてると思うんですよね。ちょっと、今タイム出てこないですけど、仮に、でも5分は喋ってるだろう。ちょっと計算してみましょうか。はい。もうダメだ。もう今、電卓を起動しようと思って手が動かないですけれども、はい、5分が115分に対して割合で言うと、あ、けど少ないね。4%。4% は脇役とかちょい役になっちゃうのかな。でもね、僕も今回やってて、うん、あのジジイを作れたことが、割とかなり大きな発明の一つだと思っております。あの瞬間がもしかしたら今回僕がやった演劇の中で一番 新しい発明だったんじゃないかななんて思いますね。どんどん紹介させていただきますが、ちょっとタバコをね、補充させてもらいますね。次の方は、すごいもう殴り書きの、踊り書きの字で、書いていただいております。ほぼ初めて見た感じだが非常に面白すぎて驚いた驚いた。すごい書き方してます。カタカナで、セリフの厚さ、役者の上手さ、先生たちと小学生が特に良かった。ただ演劇というタイトルは直接すぎて、いまいちだな、いまいちでしたか、すいません。ダブルコールに応じた方が良かったのではという、ね、タイトルへのダメ出しとダブルコールやったらどうかっていうご意見をいただきましたけれども、今回ダブルコールはね基本的にはござんせんと思っております。ござんせんと思っております。まあ、だからといって拍手をやめる必要もないんだけれども、なんかダブルコールってこれ意地と意地の張り合いみたいなもんだにしたいなと思うんです。今日始まる前に俳優にも、基本的にダブルはしませんと。で、舞台監督にも、もう収拾がつかないってなったらダブルだ、みたいな話はしたんですけれども、なんかやっぱりダブルコールが今演劇界の定番になっちゃってるじゃないですか。アンコールが当然みたいな感じと同じで、すごくね、僕は嫌なので、ただ今日の拍手の感じだとダブル出てもよかったなって僕でも思いました、確かに。確かに僕でもこれはダブル出てよかったんじゃないかという気がしました。うん、それぐらいいい拍手をいただいておりました。ただ、なんか、ここが現実との接点の難しさで、もうダブルはやるものだと思って決めてかかってる劇団とか作品とか、がありますでしょ、ありますでしょっていう時に用意されたダブルコールっていうのが本当に嫌いなんですよ。それこそ台本通り、筋書き通りのダブルコールっていうのが、ほらダブルコールってもう終わりだけどもう一回見たいみたいな思いで成立してるわけであって、でこれお客さん信じられないかもしれませんけど、ダブルコールの練習とかしたりするんですよ、現場によっては。なんてダサいんだろうっていつも思ってまして、なんか今回はもうダブルがあって当然っていう演劇界だからこそダブルはしませんっていうことを割と皆さんに伝えて、まあ本当に収拾がつかなかったら出てくださいって言って、そしたらみんな判断に迷うわけですよね。で今日の感じだったら本当に長く拍手が続いていたので、ダブルがあってよかったんじゃないかなって気はしましたが、まあいいじゃないですか。本当にありがとうございます。ダブルになりそうな拍手は、いい拍手をいただきました。だから、そこに関する我々はどう対応するかっていうことはね、すでに協議中ですので、ご意見としていただいておきます。まあ、ダブルをやるのか、あるいは、もうダブルをやる空気になる前に、なんか、アナウンスでも入れてバッサリ切るのか、みたいなことをね、考えておりますので、大事にしたいんですね。拍手っていうのは本当に大事にしたい。ダブルは来て当然みたいな空気にもしたくないし、かといって、せっかく拍手いただいてるのに、なんというか、木で鼻をくくったような対応もしたくないっていう難しいところでやっております。次。これ僕の、知り合いの俳優の先輩からのメールですね。メールじゃないね、これ、アンケートですね。タイトルから内容を想像できなかったが、さらにその想像を、タイトルから内容を想像できなかったが、さらにその想像をはるかに超える内容でした。なんと感想を言っていいか複雑ですぐ答えられません。ということでいただきました。ありがたいですね。タイトルから想像できなかったのに来てくれて。で、おまけに、その想像を超えたと。ありがたいですね。で、この方もその後に一行、ダブルコールに答えなかったら何かこだわりがとあるんですけれども、まあ今言ったようなこだわりがありまして、そこら辺は我々のね、中でちょっと消化しようかなと。こういうことをね、洗い出すっていう意味では、今日プレビュー公演だったわけですけども、プレビューっていうのは、お客さんの、僕も今日いただいたアンケート、100枚近くあるわけですけれども、きっちり全部目を通させていただきまして、うなずけるところは、反映し、違うよっていうところは無視しちゃいますけれども、まあ、そこは、例えばダブルに関するご意見っていうのはね、 すごくすごくうなずけるところもあるので、考えさせていただきたいなと思いますし、まあ、それ以外のところも、もろもろ、自分の中で会議したいなと思っております。ただ僕は今日の初日は良かったと思っております。はい、もっと良くなるっていう確信ももちろんあるけれども、うん、でもある事情によって僕は本当に今日の初日はやれて良かった、やって良かった、見れて良かったなという感じがしておりますね。はい、次、初めて拝見しました。言葉になりません。ドラマを見ている、ドラマを見ている感覚でした。ああ、これはじゃあ負けなのかな。ドラマを見ている感覚でしたって、なんだろう、ドラマを見ている感覚ってね。テレビドラマってことだったらちょっと残念だな、負けたなって感じがしますけれども。うん、まあ、ドラマって元はね、ドラーンっていうのは、これギリシャ語で行動するとかっていう言葉から来ている、はい、単語でございます。はい。つまりドラマというのは、劇とか芝居とか物語とか、劇的であるっていう意味じゃなくって、人が動いている。人が意思を持って行動するっていうことをドラマと呼んだんですね。だからまあそんな複雑な意味でドラマって使ってない気もしますけれども、まあまあドラマってだからすごい多義的な言葉ですよね。今言ったような人が行動している様っていうのをドラマっていう場合もあるし、いわゆる劇的であるドラマチックっていうことを指してドラマっていう場合もあるし、テレビドラマっていう場合もあるしね、うん、単純に物語っていう場合もあるし、まあ次行きましょう。今の同じ方で今まで見た演劇の中で一番一緒に旅しました。じゃあテレビドラマじゃないよなこれな。一緒に旅するってね、演劇ですからね。いい事件を見ました。ありがとうございます。席立てません。こういう感想が一番嬉しいよね。席立てません。うん、そうだよ、僕も学生時代席立てないっていう演劇とね何度か出会ったことが、ありますけれども、そういう演劇がやりたいですね。なんかこれ、いただいたアンケートをチラチラ見てると、やっぱりね、すぐには感想が書けませんっていう、一番嬉しい感想が書いてあることがあるんです。今回それは紹介してませんけれども、いいんでしょう。それで。スラスラ言葉が出てこないっていうのがね、見つめ合うと素直におしゃべりできないと同じで、友達に手紙を書くときみたいに、スラスラ言葉が出てくればいいのにってね。桑田佳祐と坂井泉がどっちも言ってますから、スラスラ出てこない方が本当なんです。はい、いいご感想いただきました。ありがとうございます。次、これ抽選ですので、外れちゃった、紹介されなかったって方は本当にごめんなさい。家族という最初の演劇体験からアングラ、そして刺激、これポエム劇、作詞の詩じゃなくて、でいわゆる叙事詩、叙情詩とかで使う詩、詩劇と演劇の変化を追っていく芝居なのかと思いましたが、まんまとやられました。演劇の根源、祝祭、人間参加、アンケートってそんなすぐ書けません。すいません。素晴らしい体験でした。いいですね、この混乱してる感じね。この方多分すごい、めちゃくちゃボキャブラリーあるのに、それでも書けてないっていうね。なかなか出てこないですよ。ね、アングラとか刺激とかね、根源とか人間参加とか出てこないのに、そんなにすぐ書けませんっていうのは。なんかまあ、いろいろだったんでしょうね。はい。次もご紹介させていただきます。初めてこのような演劇。これ鍵括弧で演劇を見ました。驚きと恐怖で、恐怖驚きと恐怖でいっぱいです。蜷川さんが亡くなった日にこのような演劇と出会えたことに、まだ頭が混乱しています。と。はい。だからね、蜷川さんが亡くなったことは悲しんじゃいけませんよ。悲しいですけど悲しんじゃいけません。だって僕らの中で彼は生きてるってよく言うけど、本当に生きてますから。で、その、なんか損失を埋める、仕事と、その損失を埋める、作品を作っていかなきゃいけないと思うとね。で、僕はもう十分に長さんに教わったので、悲しんでる場合じゃないぞと思います。はい。まあ、ご冥福は祈りません。もう絶対冥福してるはずなので、まあ、やり残したことぐらいあるかもしれないけどな。ただもう、天国行きは間違いなしだと思います。まあわかんない。もうちょっと蜷川さんの話してると脱線しちゃうから、それこそ1時間喋れちゃうので、やめます。はい、次。はい。 もう30分すると経つからね。面白かった。少年たちのやりとりが可愛かった。コカドマヤさんすごいな。りょうくんも難しい役とは聞いて、言いたけど、本当にコントロールが大変だしすごかった。親は子供を守りたいものだ。それは筋が通ってる気がした。うるうるっときたな。松野先生が苦しそうで、スカッとさせてあげたかった。でも出演者が、本音が通らない感情を抱え、押し殺すのは全体見ててとても辛そうだった。演劇っていうタイトル、まさにそんな感じがする。見に来れてよかった。いろんな人に勧めたい。勧めてください。お願いします。はい。このアンケートも全部一行ずつお返事したいですけれどもね、この我慢してる状態ってすごく演劇的には大変なんですよ。だから今回ね、なんか楽々やってるように見えて、すごく難しいシーンを、出演者たちはね、やってくれてると思います。本当に、どっかのツイッターに衝撃場最強って書きましたけれども、衝撃場会話で活躍してる人間たちの中で間違いなく A クラス、S クラスの人たちしかいないという気がしております。ちょっと時間の関係でこちらでラスト。宮城から来ました。ありがとうございます。宮城から来ました。テンボックスでもやってほしかったなと思いました。そこはボクシーズ頑張れ。はい。演劇と人生がクロスするというか、演劇が人生なのか、人生が演劇なのか、わからないですけど、なんかもうしてやられたというか、演劇でしかできないなと思いました。ありがとうございます。誰も心から悪い人なんていないのに争いが起きるのはなんでなんでしょうね。塚越さんのおじいちゃんに泣かされてしまいました。そっと箱を置きに来る竹井さん、かっこいいな。裏方の鏡ですね。ということでいただきました。そうですね。今回本当に塚さんと竹井くんは、出番が少ないくせに美味しいところすごいかっさらってる感じがしますね。いわゆる美味しい役っていうのは、まあ、竹井くんは出演者じゃないかどうでもいいんだけど、やってる気がしますわな。ということで、他にも50枚、60枚、もっとか。70枚ぐらいアンケートあるんですが、ここでご紹介終わらせていただこうと思います。ダルカレドポップ演劇は、29日まで、王子小劇場にて上演しております。で、これ当日券をきっちりご用意しております。当日券をきっちりご用意しております。で、完売だーってなんか言い散らかしてたもんですから、見れないのかなと思ってる方がいらっしゃるようですが、当日券という枠は用意してあります。ご予約の方は確実に見れる。でもやっぱ演劇ってキャンセルとか日の移動とか当日来なかったとか、まあ稀にあります、しばしばありますので、当日券もご用意しておりますので、多分来たらまず間違いなく見れると思いますので、見たいなと思った方今からでもお願いします。はい。ダルカルドポッドキャストではお便りを募集しておりますが、DC ポップレイディオgmail.com まで、お寄せください。はい。まあこんなところかな。もしかしたら、ダメだ。先週から今週にかけて、いただいたお便りがあったんですが、それだけ紹介したらおしまいにしようかな。うん。わざわざね、この DC ポップレイディオに送ってきてくれてたからね、ありがたいっすね。はい。これ紹介したら本当に寝るぞ。はい。このお便りね、結構、なんと言ったらいいのか、感慨深かったんですね。ウェブ上のメールフォームから送ってくださって、お名前ギリギリアウトさん、お年が50代の男性だそうなんですが、はじめまして。今年に入ってライオンキングを見てから演劇というものにハマり、回り道をしましたが、やっとダルカラにたどり着きました。すごいよ、この人。50歳超えてライオンキングを経由して演劇に出会って、で、いろいろ見てるうちにダルカラにたどり着いたっていう。いやー、もう素晴らしいですね。いらっしゃいませ。はい。一番ディープな世界にやってきた、ギリギリアウトさんですが、演劇の公演とても楽しみにしています。今、ポッドキャストを聞きましたが、自由というものについてのお話、自分でもなんとなく考えていたことをズバッと言葉にしてもらった感じでとてもスッキリしました。うまく言葉にできなくてもやもやしていましたが、明日からの仕事、自分に与えられた役をしっかり演じようと思います。ああ、自分があと30、いや20歳若ければ役者への道を目指したのに余裕でアウトですね、なんて書いてますが、この方ハンドルネームというかお名前がギリギリアウトですから分かっているでしょう。はい。ギリギリセーフです。大丈夫です。はい。始めすぎるのに遅すぎることはない。ん?始めるのに遅すぎることはない。 そして今実際ね、あのこの間この間って言っちゃったよ、もういつまで過去にしてんだ、あのね、あの埼玉ゴールドシアターっていうのができまして、それをやってたのが蜷川幸雄さんですよね。はい、で亡くなっちゃいましたけれども、蜷川さんはまさにあのこれからは高齢者が演劇に参加する時代が来ると、高齢者の魅力を生かしてこそが演劇だっていうことを言って埼玉ゴールドシアターを作ったわけで、そこで作品を作っていたわけで、ね、このギリギリアウトさんもある意味では演劇の最前線におりますので、頑張ってほしいなと思いますし、私も頑張ります。では、ダルカルドポッドキャストご視聴ありがとうございました。ご視聴って言葉が違うんだよね、見てないからね、ご拝聴でいいんですか、視聴って言った場合の視って視覚の視だからね、見てないんだよね。まあ、とにかく、ダルカルドポップ演劇29日までやっておりますので、必ずお越しくださいませ。これにて活動休止です。ダルカラードポッドキャストでした。さよなら。